もう11月に入るのにまた台風が発生した模様です。日にちによっては25度以上になる日もあり、気温がぐっと下がる日もあります。皆さん、頭が痛いとか血圧が上がったとか不調を訴える人が多くなっています。気をつけてくださいね。寒くなれば食欲も増してくるのでしょうか。今現在は私は食欲不振です。また今お盛りと美しく咲いているセイタカアワダチソウもアレルギーの元になるので困ります。皆さん気をつけてください。それでは福士みなべ11号をお届けします。月日の経つのは早いものですね。表紙は地域活動支援センター福士農園とみなべ高校異文化交流部の人たちと一緒にさつまいも掘りをして収穫したさつまいもを前にして写っている写真です。次は目次です。2ページテクテク主題日記、3ページオレンジの日、4ページ自宅でできるリハビリ、5ページ地域支え合い推進員だより、6ページデイサービスだより、7ページ福祉カレンダー、8ページ福祉トピックスと続きます。2ページテクテク主題日記、昔はどこの家でも作っていたお味噌、日本の代表的な発酵食品であり日本食を支える調味料でもあります。そんなお味噌を40年以上作り続けている川口さんにお話を伺いました。羽田の川口照子さん、80歳です。始まりはお嫁に来た時から、お姑さんの味噌作りを手伝っていました。本格的に自分自身で作るようになったのは40年前になります。毎年9月の彼岸が済んでから金団地味噌とおつゆのお味噌を作ります。大豆の分量などいろんな人に聞いたりしながら勉強をし、オリジナルの味噌を作っています。お味噌作りでの一番のポイントは、何よりも大変なのがお米を発酵させる過程です。塩を入れるタイミングが一番重要で、お味噌作りをしているときは自分は寝ずにお米が寝るのを確認しています。これからも味噌作りは大変な部分もありますが、とっても楽しいですし、上手にできたときはとっても嬉しいです。冷凍庫などに入れて保管すれば1年持つので、たくさん作っては家族や知り合いに配っています。趣味のお味噌作りと弓道をこれからも楽しんで元気に暮らしていきたいです。川口さん家のお味噌の作り方、梅だる1杯分です。材料はお米2升、大豆1キロ7合です。それに塩700グラムです。1、お米を洗い1日お水につけておく。2、1日置いたお米をだるにあげて蒸し、蒸し上がったら人肌ぐらいに冷まします。3、冷ましたお米に麹菌を混ぜ、濡れタオルをかぶせ2日寝かせます。その時室温は26度にしておきます。その麹菌を混ぜたものが真っ白に寝てきたら塩を混ぜる。5、大豆を洗い1日水に浸しふやかします。6、ふやかした豆を4時間炊く。7、4と6を混ぜ合わせ機械でミンチにします。8、ミンチにした味噌を樽へ空気が入らないようにしっかり練り込みながら入れます。8、9、樽に入れたまま2ヶ月ほど煮かせたら出来上がりです。3ページ、ふれあい喫茶、オレンジの日。認知症カフェ、毎月10日にあるオレンジの日とは、 認知症の方や家族の相談、交流などで楽しめる場所であり、認知症の人や家族の方、地域の方、どなたでも気軽に参加できます。10月11日のオレンジの日では、夏の思い出をテーマに、プラムコーラスさんによる合唱を楽しみました。プラムコーラスさんによる合唱の様子や、浦島太郎の曲に合わせて浦島太郎さんが登場した写真が載っています。オレンジの日のどんなことができるの？喫茶と合わせて認知症の情報収集や相談ができます。認知症に関する各種情報を常時取り揃えておりますし、専門の相談員、認知症キャラバンメイトに普段抱えている疑問や不安を気軽にご相談いただけます。11月のご案内です。時11月10日木曜日お昼1時半から3時までです。ところはふれあい喫茶東本庄100保健福祉センター内です。参加費は無料となっています。ただし飲み物は実費、コーヒー紅茶1杯が100円となっています。プログラムはお昼1時半からミニコーダと簡単ストレッチ、2時からは懐かしの昭和歌謡アコーディオンとともにスタッカート、2時半からは談話相談講談となっています。お問い合わせ先は地域包括支援センター電話 74-8065、それとみなべ町社協電話 72-5611 となっています。朗読担当は矢倉でした。
4ページ自宅でできるリハビリ、高齢者に多い骨折編、電腕骨炎異端骨折、手首の骨折の症状と治療についての巻。8月号では高齢者に多い骨折編の上腕骨筋異端骨折後のリハビリについてパート2を紹介させていただきましたが、今回から高齢者に多い骨折編の電腕骨炎異端骨折、手首の骨折の症状と治療について紹介させていただきます。前腕骨炎異端骨折、手首の骨折の症状について。手首の骨折は全骨折の6分の1を占めると言われるほど頻度の高い骨折です。特に高齢者では転倒した時に手をついて受傷することが多く、骨粗鬆症などにより骨が弱くなっている場合に起こる骨折です。症状としては骨折部の痛み、腫れ及び変形が認められます。手首が折れているとほとんどの場合特徴的な手首の変形が起こりますので、折れているかどうかすぐに判断できる場合が多いです。また神経の損傷や血断裂、腱断裂、靭帯損傷などを伴う場合もあります。骨折しているところの図が載っております。電腕骨炎異端骨折、手首の骨折の治療について。治療としては骨折部を整復して指が動く状態で手首から肘までギブスを固定する場合が多いですが、粉砕骨折など重度の場合は手術する場合もあります。手術の方法は骨の折れ方によってさまざまな方法があります。この骨折ではほぼ元の状態まで回復する場合が多いのですが、時々手首の痛みやしびれ、手の感覚が鈍くなる、指が動かなくなったり動きにくくなったりする場合があります。また骨折後早期に適切で十分なリハビリを行わないと手首や指が骨折前と同じように動かなくなる場合もあります。 上記の症状が出現した場合は、できるだけ早く主治医に診てもらうようにしましょう。手首の骨折のギブスを固定している写真が載ってます。次回は、高齢者に多い骨折編の電腕骨遠位端骨折のリハビリについての巻ですので、来月もぜひ読んでくださいね。訪問、みなべ町訪問看護ステーション、理学療法士、大原和也。5ページ、地域支え合い推進員だより、地域の支え合い活動は、人と人とのつながることから始まります。ここでは地域のお宝、人と人とのつながりを紹介します。地域のお宝発見、地域を思い、動いてくれている皆さん、10月18日火曜日、13時15分から、ハート館で、ズームによる生活支援コーディネーター実践研修会が開催されました。長寿クラブ連合会の皆さんや、地域のボランティアスタッフ、地域づくりに興味のある方など8名が参加されました。今回のテーマは、住民互助による高齢者の外出